マタイの17章14節から21節ですけども、とりあえず20節までお読みしたいと思います。彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て見前にひざまずいて言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出ていき、その子はその時から治った。その時弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。アーメン。この箇所は、私はですね、あまり好きではないんです。好きではないというよりも嫌いです。まあ、聖書をですね、嫌いというのは良くないとは思うんですけれども、何が嫌いかというとですね、まず今読みましたように、単純に読むならば、これは何が教えられているかといったら、それは信じれば何でもできるんだと、不可能はないんだということになってしまうわけですね。そして、あ、なるほど、そう書いてあるなって思えるわけなんですよ。そこが嫌い、私はですよ。けど素直な人はそのまま信じるんです。だって言われますもんね、文字通りそのまま信じなさいって、素直に信じなさいって、心を固くなにしちゃいかんのだって、素直に受け入れなさいって。はい、わかりました、信じます、素直に信じてね、信仰があれば何でもできるんだと信じて、一生懸命信じても信じても信じても、何でもできるどころかできないことだらけでね、おかしいなって、どうしてだろうって、聖書にはそう書いてあるし、先生もそう教えるし、だから信じてるのに何もできないのは私の信仰がダメなんだと、信仰がぐらつくわけですよね。本末転倒ですよ、本末転倒。素直に信じればいいんだと言われて、素直に信じたら信仰がぐらつくって、本末転倒もいいところ。だからまず問題は何か、信仰があれば本当に何でもできるのかということですよ。まず問題はですね、私は牧師ですが、ギターも弾きますが、しかしそれでもピアノは弾けません。信仰はあるんですけどね、でもピアノ弾けません。もちろん練習すれば弾けるようになるかもしれないんですけどもね、一生懸命毎日2時間ぐらいね練習すれば、そのうちちょっとぐらい弾けるでしょう。でもそれって信仰のおかげでしょうか。信仰があるからピアノが弾けるようになるんでしょうか。おそらく世の中にはこの聖書を信じるそんな信仰なんか持ってない、そんな人がたくさんいるけども、その中でも上手にピアノを弾く人がね、吐いて捨てるほどいるわけですよ。逆にこの場所には、今ここにはですよ、信仰があって、それプラスピアノも弾ける、 そういう人が何人かいらっしゃるわけでしょ。いいですか。技術はある、信仰もある、そんな人がいるけれども、このピアノは弾けません。なぜなら鍵盤がガチガチに固まって押せないからです。もう何年もね、弾く人いなくなって、もう何年もずっと放置しっぱなしなので、特にこの部屋はなぜだか湿気が多いので、いくら取っても取っても湿気取れなくて、やがてつい鍵盤押せなくなりました。まあメンテナンスすればね、メンテナンスすれば弾けるようになるとは思うんですよ。でもメンテナンスってそれ信仰じゃないですもんね。ああ信仰があったら何でもできるんだって話にはならないわけですよ。メンテナンスって、ピアノのメンテナンスってお金かかってですね、普通の調律さえもうだいたい2万円ぐらいかかるでしょ。それを固まってしまった鍵盤を元に修復しようとしたら、それは5万円とか10万円ぐらいとかかかってしまうのかもしれません。そんなお金うちにないのでできない。だからこのピアノが弾けるようになるっていうのは信仰じゃなくってお金なんですよ。お金があればこのピアノ弾けるようになるんです。だからアントニオ猪木も言ってましたでしょ、現金があれば何でもできるって。何でもできる。ですから信仰さえあれば何でもできるっていうのは現実離れしている、それは確かなんですよ。じゃあここでイエス様がおっしゃってるのはどういうことか。もしからし種ほどの信仰があったら、どんなことでもあなた方にできないことはありませんとイエス様おっしゃってるけども、それどんなことってどんなことでもですかって言ったら違うでしょうというわけですが、しかしイエス様はそのどんなことの 一例として山が動くって、山が動く、これはですねご存知の方もおられるでしょう。まあ話したことありますけど、山が動くというのは聖書解釈の難しい問題を解決することを表現するユダヤ的慣用句なんですよ。難しい聖書の箇所をどう考えたらいいんだろうなって、それはこれはこういうふうに理解すればいいんだよと、あ、さすが先生、山を動かす先生だっていうふうに表現されるわけなんです。でもそれはですね、信じたらできるってことじゃなくって勉強すれば可能なことですよ。聖書の難しい箇所を理解するというのは信じさえすればいいんじゃなくて勉強すればできること。仮に信仰があっても学ぶ意欲がなければそれは不可能。その点当時のラビがですね、そんな真面目な信仰を持ってたのか違うと思うし、その解釈さえも必ずしも正しいとは限らない。むしろ口伝立法みたいなおかしなことを付け加えてくる。さらに言えば、ここのからし種の信仰というのはどういう意味なのかって言えば、からし種というのは小さいとね、よくご存知でしょうけども、小さいけども命があるって、命があるっていうことをからし種で表現しているわけなんです。命のある信仰、すなわち生きた信仰があればっていう話です。その点当時の宗教指導者たちにそんな生きた信仰なんかないわけでありまして、むしろ逆に形骸化した死んだ信仰、それが当時の宗教指導者たち。だからイエス様に言わせれば忌まわしいって言われたんですよ。忌まわしいって、その宗教指導者たち。ですから私が今日何を言いたいかというとですね、信仰さえあれば何でもできるというのは違うという話ですよ。文字通り素直にそれ信じればどうなるかってがっくりくるだけですよっていう話です。そもそも第一に信仰とは何のためのものなのでしょうか。信仰、 何のためですか、この信仰を何に使うんですか、病気を癒すためでしょうか、悪霊を追い出すためでしょうか、奇跡を行うためでしょうか、お金持ちになるためにでしょうか。そんなことを目的として信仰は持つものなのでしょうか。違いますよね。違うんですよ。信仰、私たちの信仰、その目的は天国です。まあいつも言うことですけどね、天国に入るということ、そのためには神との和解をしなければならない。その神との和解というのは悔い改め、そして神様に従うという信仰だから、これ同じことなんですよ。天国に入ることは神様と和解すること、同じです。だって神様と仲悪かったら天国入れないでしょ。入りたくないでしょ、多分仲悪い人の家に入りたくないでしょ、普通はね。天国って神様のお家みたいな世界、王国なわけだから、そこにどうしても入りたいんだっていうのは神様と仲良しだからですよ。神様と敵対する人がそんなところに入りたいと思うわけないし、神様だって君はごめんってお断りってね、仲悪いからって。だから信仰は神との和解、その結果天国ですよね。それが目的。神様と和解しなきゃいけないんです、信仰によって。なぜ和解しなきゃいけないかって言ったら、敵対してるからですね。人間は神様と敵対してるわけですよ、断絶してるわけですよ、罪のゆえに、的外れのゆえに、御言葉の誤解のゆえに、神様と断絶している。だから御言葉を正しく知ることが神との和解につながっていくわけなんです。そして神を信頼することになるわけです。よろしいですか皆さん。これが本来の信仰の目的、神との和解。その結果天国に入れるわけです。その目的、それが信仰。その信仰が死んでるってイエス様はおっしゃってるんですよ、弟子たちにね。20節、イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからですと。まあこの薄いという言葉にいろんな解釈を加える余地はあるでしょうけれども、本来の根本的にイエス様がおっしゃっていることは、この本来あるべき信仰が死んでるって、つまりからし種ほどの命もないって、死んだ信仰だって。本来あるべき信仰が薄いと、全然ないわけじゃないんですけども、生き生きとしてないって、からし種ほどの信仰ね、小さくてもいいんです。でも生きてればいいんだと。信仰というのはね、生きた信仰って何ですかってことですよね。それさっき言いましたけど、本来の信仰の目的がきちんと働いているかどうかです。じゃあ弟子たちの信仰ってどんな信仰だったのかって言いますとですね、この時すでに弟子たちには悪霊を追い出す権威が与えられていたんですね。それはいつ与えられていたかって言ったら、マタイの福音書で言えば10章の時点です。マタイの10章の時点で弟子たちに悪霊を追い出す権威が与えられていました。それをですね、ルカの福音書の方で見ていただきたいんですが、ルカの9章です。ルカ9章の1節2節、ルカの9章の1節2節お読みします。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。これがですね、マタイでは10章に相当する箇所です。このように弟子たちには悪霊を追い出す力と権威が与えられていたんです。そしてこの10章、またルカ9章の6節を見るとこうです。6節、 12人は出かけて行って村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え病気を治した。で、早速です、与えられた権威を行使して弟子たちは病気を治し悪霊を追い出していた成功体験があったんです。喜ばしいことですよね。イエス様が与えてくださった力と権威によって病気を治し悪霊を追い出すことができた、万歳ハレルヤってところでしょう。しかし主は言われた。それがルカの10章の17から20節、ルカ10章の17から20節よろしいでしょうか。お読みします。ルカ10章の17から20節。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの御名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりませんとイエス様はおっしゃっているわけであります。喜ぶなってなぜでしょう。さっき言いましたようにイエス様が与えてくださった力と権威によって病気を治し悪霊を追い出した、喜ばしいことじゃないですか。万歳ハレルヤって言うべきところじゃないでしょうか。でもイエス様は喜ぶなと言われたんですよ。喜ぶべきはずのことをですよ。主ご自身が与えてくださった権威を行使したのにもかかわらずですよ。何が悪いんでしょうか。何で悪いんですか。もしそれが悪いならそんな力与えなきゃいいわけですよ。ですから問題はですね、イエス様が喜ぶなという何についてそれをおっしゃってるかなんです。何を喜ぶなというのか。病気が治ることは喜んでいいでしょう、ね、悪霊から解放されることも喜ばしいことじゃないでしょうか。それはいいはずです。だってそのためにって権威をイエス様与えたんだから。けども問題はですね、ここですよ。問題は弟子たちが喜んだのは何か。弟子たちは悪霊が自分に服従することを喜んだんですよ。自分が強くなったかのような誤解をしているわけです。俺たちには何でもできる力がある、悪霊でさえ服従するって、怖いものなしだって、まるで自分が神になったかのように高ぶっているわけなんですよ。悪霊どもでさえ私たちに服従しますって、もうサタンなど恐れることはありません、すべては私たちの手の中に、私たちに不可能はない、何でもできる。神様ですか、あなた。あなたは神様。そういうふうに高ぶることをイエス様は禁止されているわけなんですよ。でね、二十節をおっしゃった。しかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりませんっていうのは、そういうことです。どうせ喜ぶんならこっちだろうと、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいって、こっちでしょって喜ぶならばね、自分が神様のようになったぞって喜んでちゃダメだって。なぜならクリスチャンというものは本当はただ許されただけの罪人に過ぎないからですよ。それ以上のものになってるわけじゃありません。私たちはね、ただ許されただけです。それ以上何者でもない。 たとえもしも誰かに、癒しの賜物が与えられたとしてもですよ、ね、その人が祈ればね、どんな病も癒される、そういうことがあったとしても、別にそれはこの人の力じゃないわけですよ。私の力じゃないわけですよ。私を通して働く神の力が流れ出ているだけであって、私が全能者になったわけじゃないでしょ。でクリスチャンは全能者になったんじゃないんですよ。神の子になりましたけど、神になったわけじゃないんです。許された罪人に過ぎないんです。全能の力を手に入れたわけじゃないんです。だから私たち神の子だ、だけど神ではないんですよ。その点イエス様は神の御子ですけども、ほらイエス様も神の子だけど神様じゃないか。それはイエス様はもともと神様なんですよ。もともと人間から神の子になったわけじゃないんですよ。私たちは人間で、神の子とされたその立場を与えられたけども、それは単に許された罪人に過ぎないのであって、人間だったけど神様のようになりましたってわけではない。もし仮に何かできたとしても、癒し、悪霊追い出しができたとしても、それは自分の中にある力ではなくて神様の力が流れ出てるわけだけであって、私はいつまでたっても許された罪人に過ぎない。神の子は神ではないんです。ですから信仰があれば何でもできるっていうのはかっこいいですけどね、かっこいいけども、しかし何でもできるのは神様であって私ができるんじゃないんですよ。信仰があるから私には何でもできる、私は全能の力を手に入れたっていうんだったら、それは自らを神格化することに等しいわけです、ね、一人の人間がですよ、高ぶって自分を神と同等に考えるんですよ。私には何でもできるって、私に不可能はないって、悪霊どもでさえ私には服従するって、私はすごいってね、それは自らを神格化することに等しい。そんなことのために主は十字架にかかられたのではないんです。何のためにイエス様は十字架にかかられたか、で私たちの罪を許し天国の市民とするためなんですよ。だからイエス様おっしゃったのは、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいということ、それが信仰の目的だからです。そういうわけでよろしいでしょうか。皆さん、信仰というものは何の目的なのか。それは神と和解するため、天国に入るため、神との和解を手に入れるわけですよ、信仰によってね。だから天国に入れてもらえるわけです。なのに神との和解どころか、神に敵対するごとく自らを神格化する弟子たちはそんな状態だったんですよ、ね、それでイエス様おっしゃったんです。ああ不信仰な曲がった世だって。マタイに戻ってください。マタイの17章、また17章の16節、息子の癒しを求めた父親が言いました。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした、ね、弟子たちはその時まで、ああそんなの簡単簡単、朝飯前ちょろいちょろいで連れてこい連れてこいって、俺たちに何でもできるから、俺たちの言うことなら悪霊どもでさえ服従するんで、俺たちはもうね神様と同じぐらい全能なんだから、もう連れてこい連れてこいって自信満々だったんでしょうね。ところがいくらやってもうまくいかないって、それは高ぶってるからですよ。 たとえ悪霊追い出しできたとしても、それ自分の力じゃないんだということを忘れてるんです。神様の力が流れ出てるっていうことを忘れて、俺たちには力がある、俺たちに何でもできる、信仰があれば何でもできる、不可能はないってね。主はそんな弟子たちを、世の中を呆れ返ってるんですよ。でおっしゃった17節、イエスは答えて言われた、ああ不信仰な曲がった今の世だって、ね、弟子たちが悪霊追い出しできなかったから不信仰だって言ってるんじゃなくってですよ、もうそんなことをすでにできてるんです、弟子たちは。でもその成功体験が傲慢になってしまった、俺たちに不可能はないって、悪霊どもでさえ服従するって、俺たちはもう天下一だ、宇宙一だってね、全能の力を手に入れたんだって、そんな弟子たちを、ああ不信仰だって、曲がってるって、根本的な信仰から外れかけていたんです、弟子たちは。それで主は言われるわけですよ、信仰が薄いって。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったんですかって19節ね。すると20節、あなた方の信仰が薄いからですって、ね、これもね、文字通り素直にそのまま信じたらどうなるか、信仰を厚くしなきゃいけない、断食祈祷しなきゃいけない、連鎖祈祷しなきゃいけない、滝に打たれてでもいいから信仰を厚くして、信仰を分厚くして、精霊に満たされて信仰が燃え上がって温度も高くなって熱い信仰になってっていうふうにしないといけないんだ、頑張らなきゃってね。いや、そうじゃなくって、本来あるべき信仰の薄さを言っているわけですよ。本来あるべき信仰、それは神様と和解するための信仰、天国に入るための信仰なんだという、その信仰が薄いって。信じてないんじゃないですよ、弟子たち信じたんですよ、俺たちには何でもできるってね、悪霊どもでも服従するって、もう怖いものはないって信じたんですよ。でもそれは本来の信仰が薄いって言われてるんです。不信仰だって言われてるんです。曲がってるって言われてるんです。死んでるって、その信仰。だからからし種のように小さくても生きている信仰、命のある信仰、それが本来の信仰だと。神との和解、神への信頼、ね、そのからし種ほどの信仰、生きた信仰があればあればですよ、どうなるか、神様がその人を通して働かれる。お分かりになりますでしょうか、皆さん。本来の信仰、つまりからし種のように小さくてもいいんです、でも命がある、生きてる、すなわち神様への信頼、神様との和解、そのための信仰、それがあれば神様は私たちを通して働かれるんですよね。そしてその神様には不可能がないから、私たちを通して働こうとする神の力には不可能がないから、神様が私たちを通して働こうと思われることであるならば、どんなことでもできるわけです。よろしいですか。だからイエス様がここでですね、もしからし種ほどの信仰があったら、どんなことでもあなた方にできないことはありませんっておっしゃったけれども、しかしピアノ弾けないじゃないかってね、話また振り出しですけども、何でもできるったって、それはある 特定の事柄においてなんですよ。何が特定の事柄かって言ったら、神様が私たちを通して働きたいと思うことっていう特定の事柄においてはどんなことでもできるんです。その解釈間違ってますか？間違ってないと思いますよ。聖書の裏付けできますもの、ありますもの。ヨハネ教えてますよね。第一ヨハネの5章でヨハネが何と教えているかと、ね、もしも神の御心にかなう願いをするならば、神はその願いに応えてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですって。ちゃんと辻褄合ってますね。矛盾してません。この箇所とヨハネの第一ヨハネの5章の箇所と、ね、矛盾させないためにはこう理解しなきゃいけないんですよ。もしもこのマタイの17章だけを取り上げてですよ、そのまま素直に信じて、そうだ、信じればどんなことでもできるんだってそう信じ込んだら、ヨハネの第一の手紙5章14節とは完全に矛盾します。けども、ここで何でもできるっておっしゃっているのは、神様が私たちを通して働きたいって思っていることの中ならば、どんなことでもできるって。それは神は不可能ないからですよ。だからそれを言い換えるならば、神の御心にかなう願いはどんな願いも叶うって言ってることと一緒になるわけですよ。よろしいでしょうか。聖書の整合性というものを完全に無視して、マタイ17章20節にはこう書いてある、信仰さえあればどんなことでもできるのだって、そのように信じ込むのは言いましょう、筋が通らない。神の子は神ではないんです。イエス様は別ですよ。ここ聞き逃されると困りますからね。イエス様は神ではないってあの人は言ってるなんて、そのように思い込まれてしまったら困ります。イエス様は別です。もともと神様ですから、イエス様。しかし私たちは違う。神の子になりましたけども、神になったのではありません。何でもできるわけではありません。仮に何かできたとしたら、それは私たちを通して神の力が流れ出ているっていうだけだということです。だからその範囲のことであるならば、どんなことでもできると。最後に21節、ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。この21節はですね、変な鍵括弧でくくられておりますでしょ、新改訳聖書は。で、脚注に書いてありますように、古い写本の多くはこの節を書くと書いてあります。ないんだとね。そして新共同訳聖書もこの21節は除外しております。採用しておりません。だからこの21節は無視してもいいのかもしれないんです。けどあえて言えばね、祈りが必要だって。そうですね、あえて言えばですよ、主よどうぞ私を通して働いてくださいって祈ればいいんだと思います。神様がそうしようって思うんだったら、神の力が私たちを通して流れ出て、癒しも悪霊追い出しもなされるでしょう。だからそれは自分の力ではない、あくまでも神の力、神様に委ねるということ、それが神への信頼。いかがでしょう。この箇所が私は嫌いだっていうのを 理解いただけたでしょうか。でもここから学ぶべき、それは私たちは本来あるべき信仰、神様への信頼、そんな信仰を育んでいきましょうということです。小さくてもいいです。からし種ほどの小ささでもいいんです。でも命のある信仰、生きた信仰、本来あるべき信仰、天国に入るための信仰、神と和解するための信仰、それが薄まっていかないように、ね、あなた方の信仰が薄いからってイエス様はおっしゃって、その信仰が薄まっていかないように育んでいこうではないでしょうか。お祈りします。